絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今日はね、京都府の北部に、
はい、
京丹後市ってあるんですね、
はいはい、
そこに久美浜町という町があって、そこに、森の中の家、安野光政館という美術館があるんですよ、
はい、
そこでね、今現在安野光政さんの絵本平家物語、
平家物語、
平家物語をね、何枚かの絵本というか絵に描いてあるんですね、非常にこの安野光政さんは、まあ、旅の絵本なんかでね、あるいは不思議な絵で有名な、
ね、
画家さんなんです。
細かい絵を描かれますね。
そうです、
はい、
この人がね、平家物語を描いてあるんですね。素晴らしい、素敵な平家の祇園精舎に始まって、はい、最後平家がね、最後滅びてしまういうのを絵にしてあるんですよ。そこの展示会がね、今開かれてるんですね。
そうなんですか。
安野光政絵本、平家物語、本の、森の中の家、安野光政館でやってるんです。ちょっとこれ京都府の北部やから、2、3時間ぐらいかかるから
ちょっと少しね、市内からはね遠いですけれども、
もしなんかあっちの方に知り合いの人がやはるとか、関係ある人がいかはったら、非常に素敵な美術館で、この美術館はね、安藤忠雄さんが設計して建てはった、
はい、安藤忠雄さんが、はいはい、へえ、
食べ物も食べるところがあって、
はい、
ここは、和久伝、京都の老舗のね、
そうですね、お料理屋さん、うん、
和久伝が隣にいるのか、はい、同じ敷地内にあって、で、おいしい食事を呼ばれて、美しい作品を、ね、見れるというの、
いいですね。
で、静かなところにあってね、非常にいいと思いますので、
はい、
ぜひ関心のある人は行っていただければ。
そうですね、ちょっと遠出して、ちょっと優雅な気持ちに、
うん、そう、近くにコウノトリの里というところもありますので、
まあ、
そこにでは行ったらコウノトリが飼育されてますので、見られるし、なかなかいいとこですよ。
いいですね、
へえ。今年はちょっと暖かいから雪もないし、
あ、そうですね、
非常に雪の多いところなんですね。でも今年は大丈夫です、は
い、あ、なるほど、いいな、なんか本当にほっこりできるかもしれません、
はい、6月の8日までね、
そうなんですね、
開館してます、
はい、
火曜日はまあお休みなんですが、
そうですか、
ぜひ関心のある人は行っていただければ、
はい、久美浜にございます安野光政館ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。どうぞこちらの方ももう一度お聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店であなたの本を作りませんか。本を作ってみたいとお考えの方へ無料で自費出版についてのご相談、お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。またすでに原稿があり、具体的に費用を知りたいなど、詳しいご希望をお聞かせください。大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店出版部ファックス番号 075-468-1479、468-1479 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。大好き絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、はい、山が歩いたよ、
はい、
張新太さんの作品を紹介したいと思います。
はい、
出版社は秋書房です。
はい、山が歩いたよ、すごいタイトルです。張新太さん、長い新しい太いって書きになるんですね。
もう、
は
い、ナンセンス絵本の大御所ですね。この人のに右に出るものはいないと言われるぐらい、
はあ、
すごい作品をたくさん世に送り出してあるんですね。残念ながらもう15年も前に亡くなっておられるんですが、
そうですか、
はい、未だに多くの子どもたちに愛されている作家さんで、
はい、
日本の絵本業界にも非常に大きな影響を与えた人なん
です。
この張新太さんの作品を今日は紹介します。
はい、
少し読んでみますね。
はい、お願いします。
山が歩いたよ、張新太作、秋書房。気持ちの良い朝、たぬきのおじさんが散歩してる。おじさんはこの山に住んでいる。山の名前はポンポコ山と言うんだよ。目の前にこんな大きな足跡があるので、おじさんは驚いてしまった。キャー、この辺に怪物が住んでいるのだろうか。おじさんは怖くなって家に帰り、ブルブルブルブル震えていると、フッフッフッという笑い声がするのだった。
怖いですね。怖いね。ちょっと怖いですね。どうなるんだろう。
ねえ
ちょっとどうなるかが、はい、とても楽しみ。はいはい、ね、じゃあ一曲お聴きいただいてからということにしましょうか。
はい、山ですので、はい、富士山を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。富士山、はあ、久しぶりに聞きました ねやっぱり富士山ですね。山といえば
山が歩いたよ。
そうですね。はい、それで夫婦という怖い声が聞こえましたが、
そうですね、これ吹き出しでね、夫婦と出てくるんですね。まあ、吹き出しがあるというのは、張新太さんはもともと漫画を描いておられたんですね。
ああ、そうなんですか。
で、はい、その後エッセイも書いてあるし、絵も書いてあるんだけど、ナンセンスの神様と言われるぐらい、もう不条理な作品をどんどんどんどん世に送り出してあるんですよ。
はい、
その中のこれ一冊なんですね。まあ、有名なところでは文献出版からキャベツくんというのが、はい、出てるんですが、これなんかは子どもたちがよく知ってる絵本だと思うんですが、この山が歩いたよというのも非常に、ナンセンスの極め付きの、物語なんで、はい、それは山が声出したりねえ、
そうなんですね、
するんだもん。で途中でね、こう小回りが出てきて、漫画風にも物語が進んでいくんですね。
そうですね、4コマとかある感じの漫画に変わりますね。
8コマが出てくるんですね。はいはい、ほんで山が笑ったりするんですね。で笑うだけとちょっと動き出すんです、足が生えて。はい、その色もね、この橙色とね、白と黄色、 原色を使ってるんでね。
そうですね、
非常にこれが
山はオレンジですね。それ
オレンジですね、はい、これすごいんですよ、はい、だからもう大人はちょっと頭の中で考えても何がどうなってるのかようわからんというか、うん、
理屈では考えられない。
非常にこう大人が見ると哲学的な絵本でもあるんです
。そうですね。
でも子供は素直にこれを受け入れてね楽しんでくれると思うんですね。
なるほど。いやこの色合いがやっぱりすごいです、
ね、原色でね、
これ本当オレンジ黄色青緑
もありますね。
で、まあ、白はありますけどそれだけですよ ね、
う
ん、
そうね。それで
単純なあれですけど色合いで、ですけど
印象が非常にきつく残るというのか、
はい、はいはい、インパクトあります、
山がクジラを食べてる部分、
そうなんだ。
でそれを見てるおじさんがすごいなと思ってこのおじさんは誰なの、張新太さんかな。
あ、そうなんですかね。
小さなおじさんが出てくるんやけどね、
ねえ、なんかね、あ、よく見たらタヌキかもしれない。
そうですね、
ねえ、ねえ、おじさんが歩いてます。ねえ、タヌキかな、これ
おじさんって書いてあるけど、タヌキ、
ねえ、タヌキのおじさんですかね。
タヌキのおじさんやね。
でも張新太さんが自分だと考えて、
そうそうそう、
ね、
だから非常にこう、これを説明するのは難しいところやけども、
ええ、
まあこれをいっぺん面白いなと思う大人は、うん、あ、絵本がすく分かる人やね。
そうですね、
張新太さんの絵本分かればもう絵本のプロです
プロですか。
でもなかなかね、張新太さんの良さが分かる今やはり年季がいるというのか、非常に奥が深いというのか、想像を絶するようなあの絵と言葉ですので、なかなか解釈を自分に受け入れるのは大人の人は難しいかもわかりませんね。
そうですね、うん、どこまでもその子供のこう目線、
そうですね、
ですよね、子供のこの思考っていうんですかね、そこにこう視点を置いてらっしゃるんですよね。
だからあのエッセイにも書いてあるんやけど、別に子供のために作ってることはないとおっしゃってるんですね。
そうなんですね。
もう自分の赴くままに作ってあるのが、うん、たまたまこの絵本になってるというだけで、
はいはい、
まあ、そういう作家さん結構多いんですね。あまり子供向きに作ろうと思ってある人はなくって、子供に受け入れられようと思ったら大人にもわからな、あの面白なかったらあかんという、そういう人が多いです。
なるほど、そういうことですね、
だから非常にこれを張新太さんというのは日本 の、 あの絵本作家さんにもものすごく影響を与えた人で、日本の絵本が独自の進化を遂げたのはこの張新太さんの力も大きかったんちゃうかなと私は思いますね。
そうですか、
独特なんですね、こういう絵本というのが、はい、ヨーロッパとかアメリカにあんまり見られへんね、ナンセンス的な絵本っていうのは、
はいはい、
日本独特のセンスなので、
はい、
やっぱりこういうものが日本に、非常にこう生まれてるというのは日本の誇るべき絵本かもわかります。
そうですね、
張新太さん の、 功績が大きいと思います ね、
ね、
なかなか言葉では言い尽くせないんだけど、この人もいろんなところでエッセイを書いてありますので、はい、そういう本は今でも出てますのでね、
は
あ、また大垣書店さんの店頭行かれたら、はい、絵本と一緒に張新太さんの書かれたものが、
はい、
作品がいっぱい並んでますので、
はい、
ぜひ関心のある人を読んでいただければ ね、
はあ、そうですね、
どういう人なのかというのが、はい、分かると思います。
なんかこの山が歩いたよっていうのは、その一回昔にこう観光されたんだけれども、それがまた復活したという話。
そうですね、1984年に
もうだから、
ね、同心者から出されたやつを
50年近く前、46年、ね、ものすごい昔に出された本なんだけれども、なんかそんな古い感じしません。 すごく 今の感じがしますね。
だから復刊されたんです。だから張新太さんの絵本だけじゃないんだけど、絵本って結構昔出ててまた新しい出版社が変わってね、うん、はい、出てるというのは結構多いです。
だからあれですね、お父さんお母さんでも昔見たことがある、いやこれもおじいちゃんおばあちゃんの絵になるのかもしれないけど、はい、見たことがある お話かもしれないですね。
かもわかりません ね,
ねえ。もうずっとそれが引き続きこう継がれていく。
だから、まあ出版社というか編集者が見たら、あ、これやったら今でも通用するわというのを、絶版になってるのを、よその出版社から買い取ってね、こう世に送り出そうということ
もあるわけですね。
したあるわけですね。
だからもうこれあれですね、3代にわたってぐらいでこう読めるようなお話になってるってことですよね。
この絵本がもう将来もずっと生き続けるだろうと思いますね。
いや、これ子供さんがどんな表情をして読まれるのかが、私はとってもこう見てみたい気がします。そうですね、
だからやっぱり、大人が小さい子供に読んであげると、どこで子供がね、喜んでくれるかってよくわかると思います、
ね、え、だから一応お家でちょっとね、一緒に読んであげるっていうのがいい感じですよね。
だから大人がわからへんところでキャッキャッって笑い出すかもわかりません
ですね。あ、そういうところが楽しいんだとかが分かりますよね、親御さんでもね。
で、小さい子供なんかは特に決まった場面でもそこで止まってしまって、もう何回もそこを読めと言われるかも分かりません。
なるほど。
そういうこう絵本のね、こう面白さがあって、別に通しでずっと読まなくても、真ん中辺の絵の面白さとか言葉のね、面白さで、そこに立ち止まって、じっくり、子供を味わうことができますので、大人も親御さんもそれに付き合ってあげてほしいと思うんね。
そうですね、はい。今日ご紹介いただきましたのは、山が歩いたよ、張新太作、出版社は秋書房でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、諸岡さん、いかがでしたか。
はい、今日もナンセンスの大御所の、ね、張新太さんの絵本を紹介させていただきました、はい、
この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。